小さな信仰でいい。その信仰を用いていきなさい。あなたは教会に来て、心からの賛美と霊と誠を持って下げるとき、あなたはあなたの信仰を最大に用いていることを覚えなさい。その信仰を通して私は、あなたを豊かに祝福し、あなたの心の願いに、叫びに、うめきに応えていこうと、主は抑えます。あなたは信仰と解き放ちなさい。私はあなたの信仰を通して、あなたの人生の中に、私の真実を、私の勝利を、私の愛を豊かに表していこうと、主は抑えます。
この私はこの群れ全体を賛美隊として召していると主は言われます。それは私はあなた方一人一人をこの再び召し、再び選び、この再び賛美隊として立てると主は言われます。この引いてはなりません。決して引いてはなりません。このあなた方一人一人は賛美と感謝から始めていきなさい。そこから全てが始まると主は言われます。
教会にしっかりとつながり続けなさい。教会にキリストが満ちており、私はそこからあなたに豊かな祝福を、恵みを、癒しを、力を注いでいこうと主は教えます。しっかりと教会につながっていきなさい。私はその中であなたの人生の中に多くの実をつけていくと主は教えます。私は何度も繰り返し語りました。感謝を捧げなさい。あなたはすべてのことについて溢れるばかりに感謝しなさい。あなたの感謝を少しでもなく、ある程度でもなく、溢れるほどに捧げていきなさい。それはあなたの人生に豊かな勝利と祝福をもたらすことになると主は教えます。あなたの声は届いてる。あなたのことを愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。大きな大きな温かい愛で包まれ満たされる臨在の中、私はあなたを忘れない。私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。あなたの声は届いてる。あなたのことを愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。大きな大きな温かい愛で包まれ満たされ私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。大きな大きな大きな温かい愛で満たされる臨在の中。 愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。私があなたと共に歩こう。あなたの心の内にあるものを私の前に注ぎ出しなさい。感謝と賛美を持ってあなたは私の前にでき、そしてあなたの心の内にある願いを、叫びを、うめきを私の前に注ぎ出しなさい。私はあなたのその叫びに応え、そのうめきに応えようとしは抑えます。あなたは感謝と賛美を持って私の前に来るとき、あなたは知るだろう。あなたの理解をはるかに超える私の計画、私の思いを、それはあなたの思いよりもはるかに高く大きいと主は仰せます。あなたは私の前にあなたの心を注ぎ出しなさい。私はその叫びに応え、私のあなたの思いをはるかに超える計画を豊かに表し成就していこうと主は仰せます。
またあなたの前に許されている多くの問題や、この多くの困難を通して私はあなたの心を砕いていると主は言われます。しかしこれは大きな恵み、大きな恵みであることを覚えなさい。これからの終わりの時代にあって、あなたを大きく持ち、あなたを通して私の栄光を表すためであると主は言われます。
遠回りしたと思っている者がいます。確かにあなたは遠回りしたように思いますし、そのように見えるでしょう。しかしあなたがそのことを丁寧に感謝をし、そしてあなたが私の声に従ってくるとき、その遠回りに見えた道が実は最善の道であり、何一つ無駄はなかったことにはっきりと気づき始めるようになります。モーセの人生が80歳で神の召しに応えたところから、すべてが益となって働いたように、あなたの人生にも何一つ無駄がなかったことをあなたはこれから知るようになる。あなたは私に応え、私の人生を歩み始めるとき、私の言葉に従い始めるとき、あなたの人生に何一つ無駄がなかったことを、遠回りと思えた事柄が実は最善の道だったことを、あなたははっきりと知るようになると称えます。感謝を捧げなさい。そして私の言葉についてきなさい。あなたはその時、豊かな勝利と祝福を確かに見ると称えます。
私はすべてを新しくする。もはや死もなく、悲しみ叫びもない。新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した。見よ、私はすべてを新しくする。もはや死もなく、悲しみ叫びもない。新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の らをすっかり拭い取ってくださることは成就した、ことは成就した、新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した、ことは成就した、ことは成就した。
愛する天のお父様、主イエスキリストの名を称えます。イサヤの賛美を住まいとされる主が今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。すでに働き人一人のうちに御業を成しておられることをありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。今日集われた人一人を心から感謝いたします。また今日集めないでいる人一人をもありがとうございます。天様、あなたはすでに牧歌しておられるたくさんの溢れる民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り触れ、御言葉を通して私のうちにあなたの御業を豊かになさってください。語る者聞く者も減り下ります。主をどうぞ語ってください。信仰を通してあなたが手をされている勝利を共に豊かに見ていくことができるように、御言葉を持って私たちを導いてください。主に期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり、三日目の礼拝に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ありがとうございます。御子石新聞が届いておりますけれども、御子石新聞のですね、四面のところですね。四面は四面と言わずに読んでいただきたいんですけども、四面のところにですね、結城良吾神父が昇天されたことをちょっと私は頼まれて書いたんですけども、あと読んでいてほしいと思います。ですね、列伯式が11月24日、4日にあったと思いますが、そのちょうど1週間前の17日ですね、11月の17日に、26聖人記念館の前館長である結城神父が召されたんですけどね、まあ、日本人に帰化されてたんですね、ポルトガ、ですね、スペイン人ですね、スペイン人のイエズス会の僕は神父だったんですけども、そのことは書いてありますので、ぜひお読みになっててほしいというふうに思います。ですね、それとですね、先週の土曜日、昨日でなくてその前の土曜日に、ふれあいセンターで行いました、チャリティーコンサートですね、非常に祝福されましたけれども、その時のことが、その次の先週の日曜日ですね、11月30日の日曜日の読売新聞の朝刊にこうして写真に出てております、シナ君と、まあ、今週と私ですけどね、アジアの孤児の現状を訴える講演。NPO 理事キャラさんのところで書かれています。で、読売新聞の記者が来てくださったんですけども、非常に熱心に聞いていかれて、その後取材をいろいろされまして、書いてくださって、とてもいい記事が書いてあります。ただ、ちょっと残念だったのは、東京、あるいは長崎の、個人の連絡書は書いてないのでね、それはちょっと残念だったなと思いますけれども、まあ、読売新聞、今まで毎日も朝日も、確か長崎新聞のってことだと思うんですけれども、読売だけはまだなかったんですけど、読売がついに来て載せてくれましたので、本当に嬉しく思います。あ、感謝します。本当に感謝します。あと、またこのことを来週の御子石まで書くことになってますけど、ぜひ、日本人は新聞とかテレビに出ると急になんか信用する傾向がありますので、ぜひですね、載ってるんだよって言ってですね、皆さんに知ってもらって、少しでも多くの人に、そのパートナーとかですね、助けをいただければ嬉しいなというふうに思っておりますので、また今週土曜日ですね、13日の土曜日に、都議でチャリティーコンサートがまたありますし、24日、この場所でクリスマスイブですけれども、まあ、イブ礼拝ですね、あるいはイブコンサート、 コンサル的な礼拝になりますけども、そこでもチャリティーも入れてやろうと思っていますので、ぜひですね、皆さんお友達をお世話になってほしいというふうに思います。それとですね、先週は秋元牧師がお見えになりまして、月曜日でしたけれども、12月1日、12月の頭に来てくださって、聖火を持つことができました。非常に内容のある聖火だったんですね、今回ですね。で、いろんなことをお話しされました。一つは、立法と信仰ということで、まあ、聖書の二大思想ですけども、その、まあ、解釈の仕方とか理解の仕方ということで非常に深い学びがあったんですけれども、ちょっとそれ話すと今日それだけでも説教の時間全部使ってしまうことになりますから、今日は、まあ、お話ししませんけれども、ぜひ、ホームページに出てますので、気になってほしいと思います。来れなかった方ですね。あるいは、ちょっとホームページから聞けないという方はですね、CD とか、テープに頼めばしてくださいますので、ぜひお気になってほしいと思います。立法と信仰のことについて語られまして、非常に大事なことで、特に女性の奉仕者のことでね、それを、まあ、一つの、テーマにしてですね、立法的に言ったら女性の奉仕者はダメなんだけれども、信仰によってそれは立てられるんだということで、その聖書の理解の仕方ということで、立法の目的は神の御心を全うすること、神を愛すること、その目的を達成するためには、時には立法が、こう、かえって神の御心を全うできないということがあるんです。その時、信仰が通して神の御心が全うされていくということをね、話されたんです。で、まあ、簡単に今言いましたけども、そのことを丁寧にお話しされてますので、ぜひ聞いておいてほしいというふうに思いますし、またいずれのお話しますけれども。で、それとですね、その中で癒しのことを話しされたんですね。具体的に、秋元牧師がどういうふうに癒しの祈りをするときに祈っておられるかということを話されまして、癒しの祈りの仕方に関してね、すごく学びがありましたので、それもですね、ぜひね、聞いてほしいと思います、ね。で、その中でですね、面白いこと言われたんですね。癒しに関してはですね、聖書を見てると、イエス・キリストの元に来た方はみんな癒されてると。信じてる人はもちろんだし、信じてなくてもイエス・キリストの元に来た人はみんな癒されてると。で、キリストの元に来るならば癒されるってことは間違いない。で、一方その、信じてとしてもキリストの元に来てない場合には、必ずしもそうではないと。ということで、で、その、キリストのもとに教会に来るか来ないかは、非常に大きいということを言われてました。だから、もちろんね、病気、入院してたりして、教会に来れないこともあるから、その場合はもちろん、お祈りに行くし、頼まれれば、祈りに行くんだけれども、本当にこの、教会に来ることによって、来る人、キリストのもとに来た人は、ことごとく癒されてるということを言われたんですね。で、実はこれは、その後、信仰としてね、この、いつも言います、この御言葉、神によって生まれたものは皆に勝つからです。私の信仰、これこそ人であった勝利です。まあ、この話をされたんですけど、じゃあ、信仰というのは具体的に何かって言われたときに、5つ言われたんですが、その一番最初に言われたことが、教会に来るってことだったんですね。信仰とは教会に来ることですと。と思うかもしれないけれども、教会に来ること自体が信仰を用いることだと。信仰を実際に用いることは、教会に来ることなんだってことを言われたんですね。で、パウロ牧師は最初、もう牧師よりも教会にいっぱい来てたと。そうすることによってつまずくこともなかったし、守られたって話をされましたし、今の癒しのこともそうなんですけど、何かって教会にはキリストが満ち満ちてると書かれてあるんですね。で、もちろんどこにいてもイエス様を信じた人のうちにイエス様を信じていて、どこで祈っても主は聞かれるわけです。それもそうだよ、確かに。でも確かに、教会に来ること自体が私たちにとって信仰を用いることになるわけですね。だから、その教会に来るってことはすごく大切なんだってことを言われました。で、長崎で言われなかったんですけど、他のね、6カ所もあったんですけど、言っておられましてね。自分のね、東京の教会で言うとね、来てない人に対して嫌味になってね、立ち上がって出ていく人がいたわけで、でも他の教会だと言いやすいですね、なんて笑って言ってましたけども、でもこれは本当なんだ。これは本当ですね。聖書を見る限り、新約時代、身体なる教会につながるってことはものすごく重要です。だから逆に言えば、サタンは、信仰を崩すときに、まず教会から引き離すんですね。そして信仰は崩れていきます。このパターンですね、ほとんどの場合。逆に言えば、教会にしっかりつながり、教会に来続けているとき、私たちは、揺れることがあっても、そこで守られ、そこで神を体験していくわけですね。だから、教会に来ること自体が信仰を用いることになる。だから、いつも言いますように、眠るなら教会で。うなってるなら、家でうなるより、教会に来てうなってる。癒されるかもしれませんね。で、これはっきり。だから皆さん、本当に教会でね、 来るってことはすごく大きいことだっていうことを覚えてほしいと思いますね。で、先週5つね、私言いましたけども、感謝すること、それから今日話します悔い改めること、祈る、求める、祈ること、そして、聞き従うこと、あと告白することですけども、その頭に教会に行くことも当然なんですけどもって言ったんですけど、パウロ牧師は今回教会に行くってことをまず頭にかなり強調して言われました。で、これは本当に大きなポイントなんですね。ぜひそのことをね、皆さんしててください。で、これはある意味で難しく考えなきゃ一番簡単なんです。来ればいいわけですからね。だからぜひね、しっかりと教会につながっていただきたいというふうに思います。で、今日はそのことではなくて、その中から今日はこの悔い改めということをお話したいんです。あ、その前にすみません、もうちょっと一緒に回った時ですね、月曜日、佐世保行って、それから火曜日熊本、鹿児島と行ったんですが、鹿児島行った時ですね、南西教会で洗礼を受けられた去年の11月、1年経ちましたね。で、4月に鹿児島に、仕事で、ね、就職して行かれましたけれども、瀬野口彩さんですね、あの方が賛美隊でですね、オリーブっていうなんかデボラ夫人がつけたそうですけれども、オリーブっていう名前のチームでですね、大中牧師の娘、お嬢さんの泉ちゃんと一緒に賛美をしておりまして、弾き語りをしておられました。それで神様がいる限りを弾き語りしておられましてね、で、聞いたらなんか路上ライブにみんなで行くそうですけれども、もう1時間2時間ずっと歌い続けるそうですね。で、長崎来た時ああいう風にしなかったなと思ったんですけど、なんでみんな長崎から過ごされていくと急に賛美をすごくするようになるんでしょうね。で、賛美大会おしまいでは酒井信之君がですね、もうなんかお母さん顔負けの礼拝をしながらですね、やっぱり瀬野口さんがピアノを弾いて、泉ちゃんがギターを弾いて、一緒に歌っておられまして、のびくんも長崎行った時はなんか、すごく爆睡していたような気がするんですけど、ですね、すごく熱心に礼拝をし、メッセージも真剣に聞いてですね、しておられまして、すごく良かったと思います。で、今、向こう行ってですね、こう、賛美隊として、弾き語りをしながら賛美するようになって、すごく嬉しかった、感動いたしましたね。これから今年の白馬は、密かに狙ってるみたいな感じで言ってですね、大地牧師がですね、20日に南九州予選があって、そしてそこで勝ったチームが九州予選に行くんですけども、最初は2月に南九州予選をしようって話になったんです。で、大地牧師がですね、頼むから3月にしてほしいってこう、懇願されたんですね。その理由は2月はですね、ノブ君がちょっと、院に行かれるので試験があるみたいで、どうしても3月だったらノブ君が出れるから、ノブ君を出したいとか言って、強い要望だったんですね。それで、なんと今回行ったらですね、その前に鹿児島教会内予選をすると。木原牧師が審査員で来てくださいって様子を受けまして、ここまで手3ミリでこれ、随分変わったな、とか言うのがあってですね、これはちょっと長崎も負けてられないな、っていうふうに、思った次第です。なんかすごく教会が活気出てきて元気になってきて嬉しかったです。ちょっと前はちょっとね、教会が戦ってたんですけども、なんか、抜けたなっていう、なんかそういう感じがして、すごく嬉しく思いました。そしてその次の日、鹿児島から福岡まで車で行ったんですけども、福岡に着いたらですね、国際牧師の奥様の越田ゆりかさんが、秋元牧師が賛美するとき、総額をしておられまして、もう本当に元気に歌っておられましてね。まあ大きな声では歌えないんですけども、まだ完治したわけではないんですが、もう総額できるまで元気になってましたよね。くも膜下出血で11月1日に倒れて、12月3日には総額をしてた。まあちょっと普通じゃないですよね。やっぱり尋常じゃないなというふうに思います。ただ、パルコスも言ってますけど、死の時の人は奇跡慣れしてるから、ふーんって感じなんだ。でもまだ来て間もない、トーテンポールさん、ここにも来ましたけど、あの人がSRで今回チームに行って、向こうでやっぱり聞いたわけですね。くも膜下で倒れたって、11月1日。で、チームではなんか、もう、今にも危ないってことみたいだって、実際まあ、くも膜下の場合は危険なんですけども、そしたらその、退院したよって話を聞いたときに、手術なしで何もなくて退院したよって聞いたときに、他の人は、あ、そうですか、だったけど、トーテンポールさんだから目が点になって驚いていたと言ってましたよね。で、まあ、これは普通で言えば奇跡なんですね。で、一番最後に全部終わって帰ってくるとき、ちょっと忘れ物したわけじゃないけど、なんか連絡があって、慌ててゆりかさんがですね、その、コスタボシの奥様が、コスタボシの方が来たんですけど、その時に、小走りに来られまして、私、走って大丈夫なのかなって思って、って思ったんだけど、小走りにやってこられたんですね。その時やっぱりすごい感動いたしました。あ、神様ってのはすごいなってこと思いましたね。で、3分の1はいつも言いますように、ね、亡くなることが多くて、3分の1は半身不随になったり、植物人間になることがあるんですが、本当にこう、奇跡的にですね、回復して、本当に神様に感謝をして、目の当たり見てですね、それ感動を覚えました。本当に幸せになというふうに思います。11月1日ということはね、今年の頭ですからね。今年の頭ってのはメッセージですから、命に関わるような病気で倒れたと。ところが、 1ヶ月後には小学に回復してたと。手術もしないで完全に出血の跡は見られるけれども、どこが切れた場所は見つからないということで退院された。3人の先生たちが全員もうこれは病院にいてもやることはないから退院していいということになったわけですよね。これはもう奇跡以外何もでもないですよね。もう一度神様に、ね、感謝したいというふうに思います。今年はだから皆さんですね、問題が許されると思います。問題が許されると思います、ね。しかし、それに対する神様の勝利は、信仰を用いるときに非常に大きく現れるので、自分の人生、あるいは皆さんの愛する家族や友人たちの人生に、問題を許されたときに落胆するんではなくて、ここから神様の素晴らしい勝利が現れるんだということをね、期待しながら、信仰を用いてほしい。信仰を使ってほしいというふうに思います。で、ここから今日のメッセージに行きたいと思いますけれども、今日はその信仰を用いる中で、悔い改めのことについて学びたいというふうに思っています。で、今日もここに、ね、ちょっと下の方が見にくい方もいらっしゃるでしょうけども、覚えてらっしゃると思いますので、大きな声でゆっくりと読みたいと思います。1-3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。もう一度、1-3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。今年私たちは、ね、神様から生まれた私たちは全員世に勝ちます。私たちの信仰を通して世に勝つ。だから、いつも言いますように今年は世に勝つ。良かった年になるわけですね。ね、年末は死の時はね、また10月だから、ね、来年の10月頃はですね、もう良かった、良かった探しって言うとなんか漫画になりますけれども、知ってますかね。ね、本当に良かったことをたくさんね、神様が明かしさせてくださると思います。で、その時に、何度かお話ししましたけど、一つは、神の言葉をまず受け取って、その神の言葉に立つってことが信仰ですね。じゃあ信仰はどういう具体的なということだ。そして、感謝をすることです。これはすごく大事ですね。で今回パウロ牧師がこういう証しをされました。アメリカ行った時にロサンゼルス代表のハンさん、ここにも来られたかな。ここには来てないか。一緒に26世紀を回ったんですけど、ご両親と。で、その、ハンさんがですね、一緒に食事をした時に来られたんですって、最近もう嫌になっちゃうことがあると。何か言ったら、韓国の女優さんが立て続けに自殺をしたそうです。よく知らなかったんですけどね。そしたら、その自殺をされた韓国の女優さんが、実はクリスチャンだったんですって。で、そのうちの一人は熱心に教会に行って、祈祷会にも出ていくようなクリスチャンだったのに、自殺しちゃったんで、もう本当にちょっと嫌になっちゃうってことを言われたというんですね。で、その話を例にとって、ね、その方々は確かに教会に行っていた。そして、まずね、感謝、そして悔い改めもしていただろうと。そして、教会行って感謝をし、悔い改めし、祈りもしていただろう。韓国の口によくなりますからね。ね、で、おそらく、感謝することと、この聞き従うってところが、ちょっと弱かったのかもしれない。聞き従うなら、神様に聞けばね、自殺するとかで絶対言われないから、ね、自殺したらクリスチャンじゃないって方言いますけど、そうは思いません。クリスチャンでも自殺してしまうことが残念ながらあります。ね、で絶対しないでくださいね。絶対しないでくださいね。神様はね、必ず祝福を用意されてますから、もうおしまいっていう後が大体祝福なんです。だからね、で、どうしても自分一人耐えられないときはね、教会に来て、ね、そして、教会で神様に一緒にね、身からの教会ともに祈ってもらってほしいというふうに思います。で、そのことを話されたんですね。その時に、感謝と聞き従いポイントだってことを言われたんです。だから。で、実はそれはちょうど先週話したことなんですね、出会いで。先週は感謝することと、モーセのところから神の召しに聞き従ったときに全部益になって話をしました。だから、ね、これ大きなポイントだってことをね、どうぞ覚えてください。で、それででも今日は、悔い改めについて学んでいきたいと思います。で、悔い改めっていうと皆さんどういうイメージを抱くかというと、まあ、皆さんも大丈夫かと思いますけど、多くの場合、なんか暗いイメージを持つ人が多いんですね。で、なんかこう否定的なイメージを持つ人が多いんですが、悔い改めってのは実はこれは、すごく大きな希望です。で、悔い改めってのは、ものすごく大きな祝福であり、喜びに至る道です。で、クリスチャンにとって、悔い改めは私たちに本当に神からの喜びをもたらす大きなポイントですし、悔い改めは私たちを祝福する大きな鍵となります。ね、ですから、悔い改めってのはね、マイナスではなくてプラスというか祝福に行く道なんですね。で、これをまず知っててほしいと思うんですね。ただ、多くの人が、なぜ悔い改めっていうのを暗く持つかというと、多くの人は悔い改めではなくて、いつも私もそう、クイクイクイっていうのをやるんですね。どういうことかというとですね、悔い改めたら、実は悔い改めは二つあるんです。悔い改めってのはここに書いてあるよ。第一ヨハネの一章にさっき読んだことに書いてあるように、 私たちが自分の罪を言い表すなら、だから声に出して罪を告白するわけですね。人の前じゃないですよ、神様の前に。神は真理で正しいからですから、神様が真理で正しいから、一人子のイエス・キリストが私の罪の身代わりになって罰も呪いも裁きも全部引き受けて十字架でも死んでくださったから、その十字架の前に罪を告白するなら、もう私たちは罰も呪いも裁きもキリストが代わりに引き受けてくれたので、もう受けなくていい、許される。そしてイエス様復活されたので、その罪から私たちは清められて、許されたものとして、正しいものとして受け取ってもらうわけですね。だから、その罪を許し、すべての罪から私を清めてくださいますと書いてある通りです。だから悔い改めればいいわけですね。ただもう一つあるんですよ。悔い改めるにはね、悔い改めて告白したらもう許されてるわけですよ。でもね、許しを受け取らないといけないのです。で、僕の場合は本当に心から悔い改めますと、聖霊様に深く望まれて、よく涙と鼻水を出しながら悔い改めた後に喜びが溢れてくる、これあるんですね。ところがね、しばらく経つとサタンが言ってくるんです。お前のあの大きな罪がね、そんなんで許されていいんか、つついてきたりする。で、残念ながら神様は、後で聖書を書きますけど、許した後罪をもう思い出さないってあるんですね。はっきり大書にメリアム書に書いてある、私はあなたの罪をもう思い出さない、二度と思い出さないって書いてあります。後で言います。で、神様は本当に忘れてくださるんです。許すってのはね、忘れることなんですね。完全に忘れてください。これ神様なんです。でも人は忘れないんです。人は毎年忘年会をしながら思い出して管を巻き、そして忘れようと思って忘年会をしたのに新年会にもっぺん思い出したわけですね。人は忘れない。その時はいいよいいよって言うんですけど、これということはどういうことだったら、本当に悔い改めて許された喜びに入ってるのに、後からまたついてくる。人もサタンも自分さえも、あ、やっぱり俺のことしかダメなんだって。その時にですか、真実に悔い改めたならば、悔い改めは真実にしてくださいね。適当にやれって言ってません。本当に心から真剣にする必要があります。でも真実に一度本当に神の前に悔い改めたならば、私は許されたものなんですね。許しを受け取らないといけない。これは信仰です。許しを受け取るのです。サタンが何と言おうと、人々が何と言おうと、自分が何と言おうと、聖書にはっきり書いてある。告白したら許されるって。もう私は許された。神様はっきり、もうあなたの罪を思い出せない。神が忘れたのに、あなたが思い出す必要はないですか。ただし、繰り返しますよ。悔い改めたならだから、真実な悔い改めは必要なんですよ。適当にやっていたら言ってません。本当に心から悔い改めは必要なんですが、そしたら許しを受け取る信仰が必要なんで、この2つのことがすごく大事なって言うんですね。そうしますと私たちはね、祝福にすごく預かるわけなんですね。で、このことをまず皆さんね、最初に覚えてほしいんですね。だから、なんでクイクイクイって言ったのはね、悔い改めた後にね、何度も何度も、後悔ですね。する人がいる。例えば私はですね、うちの子供がなんかですね、なんか悪いことしたとします。ね。ここにいる子たちはあれですから、子供がなんかね、飯田君あたりがね、お父さんのバカとか言ってね、蹴飛ばしたと。こらとか言って怒ったら、ごめんと謝ってきたと。もういいっていうかね、もういいよって許したとします。だから夜寝る前にまた来るわけです。お父さん、今日はごめんね、蹴飛ばして、ごめんと。あ、もういいもういいって。朝起きてるわけです。お父さん、昨日はごめんね、蹴飛ばして。いや、もういいよって。で、学校行く前に、お父さん、本当に昨日蹴飛ばしてごめん、悪かったって言ってきますって。もういいからって。帰ってきて、ただいまって。あ、そうだ、昨日蹴飛ばしてごめん。もうそのうちさんは逆に腹が立ってきますね。ご飯食べる前に、お父さん、本当に昨日ごめんとは言ってですね。そしてまた、一週間経って、また、そうやって言われたらですね。もう許したって言ってるだろ、お前は。いい加減にしろって言うのこいつはですね。ね、お父さんが許したっても、お前は死んでないのかってことになるでしょ。わかります、言ってること。でもね、クリスチャン結構、そういうことをやってるね、真面目な、誠実なクリスチャンでそういうことやってると結構いるんですよ。ですか？繰り返します。真剣に悔い改めてください。適当じゃなくて、本当に心から死の前に、真実を持って。でも真実にして悔い改めたら、もう罪は、許されているのです。十字架で代価を払われたんです。もうそんな悔い改めただけで許されていいのって、許されていいんです。代価が払われてるんです。罪も汚れもない、一点の死にも傷もない、全く義なる聖なる方の命と血潮という代価が払われてるんです。これに勝る代価はありません。私たちが人生の全部を尽くして償っても償いきれない代価が払われてるんです。もうだから悔い改めだけで許されるんです。そんな簡単にされていいのってのは、私たちだけ言われればそうですけど、キリストが十字架で代価を払ってくれたから許されてる。だから私たちはそれを信じて許しを受け取るのです。 だからもうさっきの話で言えばもういいよって言ったら子供はですねもう忘れるわけです。でお父さんも忘れる。でどっちも忘れることは実はこれは喜びですよね、逆に。そしてもうねまた普通に仲良くいろいろ話ができるわけですね。でなんね、あの真実に悔い改めることは本当にそうですね。悔い改めはいい加減にしてはいけません。でも悔い改めたら許しを受け取るっていうこの部分ね、この部分をねどうぞあのしっかりさせておいてほしいというふうにあの思います。でですね、実際にちょっと聖書を見ておきたいと思うんですけれども、イデア書の43章ね、こちらで言いますけれども、43章の25節にこう書いてある。私、この私は私が自身のために、あなたの罪の罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。って書いてある。それから、エレミア書には、エレミア書の、ですね、31章の34節の後半にこう書いてある。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだって書いてあるんですね。あのね、だからはっきり神様は許してくださるわけですね。そして忘れてくださるってことを覚えてください。で、しかもですね、それだけじゃなくて聖書ではロマ書を読むと、信仰義人のことが書かれているところですけども、ロマ書の3章にはですね、21節にこう書いてある。しかし今は律法とは別に、しかも律法と原書によって明かしされて神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人々に与えられ、何の差別もないのでありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄を受けることができず、ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。どういうことかというと、みんな罪人なんだけど、信じた人は、悔い改めて信じた人は、神の義、神の正しさをもらえる。神の義っていうのはイエス・キリストの義です。イエス・キリストが持ってた正しさですから、一回も罪を犯してない人と同じ正しさですよ。でいつも言いますけど、分かりやすく言えばうちの息子はですね、まあ、娘でもいいんですけどね、テスト100点取ってきたとね、そしたらね勢いと帰ってきて100点だよってね、で暗黙にそういう目でサインされですね、なんか買ってくれよってですね。でもこれが30点20点10点だとですね、こうなるべくテストの話題がならないようにするわけですね。でも100点取ってきた時はこうね、つまり満点だからです。で義っていうのは満点と一緒ですね、全く完全に正しいとされるんです。ある程度正しいとされるんじゃありません。悔い改めれば神の義をもらうということは全く正しいものとされる。キリストと同じものにされる。もし本気でそう思ってたらね、もっと大胆に求めません？もっと大胆に神に求めません？天と地を作られた神様ですよ。歴史を導いている神様を信じてるんですよ皆さん。気合して作った神じゃありません。本当の誠の神様を信じてるんですから、もしそう本当に思ったらもっと大胆に求めるでしょう。私はね、罪をいい加減にしちゃいけない。きちんと悔い改める。悔い改めたら今度は逆に許しを受け取って、大胆に求めるんですね。で、悔い改めない場合ですね、実は罪っていうのは私たちを神様との隔てになるのです。イエス様を信じてないとき、私たちは神様がよくわからなかったと思うんですね。いや、ある方は神なんかいないって否定してますけど、それは無理があります。いるような気もするし、いないような気もするというのが一番正直なところです。僕分からないというのが。だから罪は神との隔てになるので分からなくなるわけですね。でも私は悔い改めたとき、その隔てがなくなって神様と交われるから、神は分かった。とはクリスチャンになったら、神と交わってるんですけど、罪を持ち続けたり、みんな罪を犯しますけどね、罪を持ち続けたり悔い改めない場合、その罪が再び、ですか、もう全面的には終わる、ね、取り除かれて悔い改めたことになって、で神のことになって神と交わるんでも、その個々の罪がそこが多いになってぼやーっとしてくることがある、クリスチャンでも。で、こういうことが起こるわけですね。だからね、罪に関してはね、聖霊様に助けていただいて、本当に毎日毎日悔い改める必要があります。だから教会で祈祷会をするとき、いつもまず賛美をした後に感謝のお祈りを丁寧にして、その後悔い改めを必ずする時間を持ちます。で、教会するときはね、黙ってするのはね、声出すとみんな聞こえる他の人に。で、他の人に聞かせる必要はありませんので、ですから、ここでやるわけですけれども、こう悔い改めをしっかりするわけですね。で、あれは適当にやってるんじゃないですか。とっても意味があるんです。その個々の組をきちっと悔い改めることによって、神との隔てがなくなるんですね。で、実はね、その個々の組をこう悔い改めることによって、実はすごい祝福を受けられるのに、その祝福を十分受けてないことがある。だからね、罪に関してはね、ためらわずに神の前に悔い改めてほしいんですね。まあ、いくつかありますけれども、一つはですね、偶像礼拝は罪なんですね。だからもう聖書明確に言ってますね。で、このことはね、はっきりさせないといけない。ところが、例えばお守り。まさか持ってないっすよね。大丈夫ですよね。お守り。最近はね、占いブームですし、そういうのが流行ってますけど、 ね、わしは神様を信じてる。これはこの別にお守りなんか信じてない。ただこれを買ってきてくれた人が私のことを思ってわざわざ買ってきてくれたから、だから大事にしてるの、信じてるわけじゃないわよって言うとダメ。ダメです。いいですか。ね、で何かというとですね、例えばですね、これはよくあることなんですけれども、イエス様を信じます。そして本当に神様を信じてます。だけど、なんか信じたんだけど、あるところ以上信仰はなんか伸びない。で、面白い人がいます。洗礼を受けない方がいた。ね、で洗礼を進めてもどうしても受けない。で、その人は、なんかこう、しっくりかない。で、実は、その人はおばあちゃんがわざわざ遠くまで行って、その人のために、女性だったんですけどね、買ってくれたお守りを持ってた。で、この守りだけは捨てれない。私、お守りなんか信じてないけど、この守りはおばあちゃんがわざわざ時間をかけて、お金をかけて、私のために買ってきてくれた、その心を踏みにじりたくないから捨てれないって言ったんですよね。心情的にはすごく理解できます。心情的にはね。でも、お守りは偶像であります。そのおばあちゃんの心はとっても感謝しても、お守り自体は 100% 偶像です。そうですね。だから、捨てないといけない。でね、ね、いろいろ話をした。最初は面白かったけど、最後にやっと納得して、お守りを持つことは聖書の前に罪だからって、最後にそのお守りを捨てて、しました、彼女は。ね、真剣に悔い改めて、そしてお守りを捨てたわけです、ちゃんと。ですか？おばあちゃんの頃は大切にしてください。でも、それ自体はものですからね。どうなってますか？その直後はね、すぐに自分の意思で洗礼を受けてね、その後すごく元気になって、信仰がもうぐんぐん成長して、でその後、東京から地方に行ったんですけど、今でも地方で、教会で信仰をバリバリで頑張ってますね。明らかにね、偶像がね、霊的な力を持ってね、その人のね、信仰の成長を阻んでたんです。これはね、しばしば起こるんですよ。実は。これはね、どうぞ皆さんね、気をつけててほしいと思います。癒しもそうです。偶像だけで癒し、なんだこれ。偶像してるだけで癒しがぐーって働いたり、一気に癒されたりということはね、結構頻繁に起こるんです。例えば滝本明さんっていう牧師がいらっしゃいます。愛知県だったんですけどね。ちょっと田舎の方ですね。でも、そこの方は田舎の方なんで、日本の田舎ってのは印象は強いんだけど、彼は、もう偶像に関してはすごく厳しいんですね。主の十字架以上ですね。だって、仏壇を持ってたら洗礼授けないと聞きました。そこまで言わなくていいんじゃないかと私は思うんですけど、だけど、まあ、それぐらいメイクに打ち出してるんですね。それがいい方がちょっと横に置いて。で、最初はすごかったですけど、そこの教会はものすごく伸びました。で、最初はその地域でね、クリスチャンだからって言って、迫害されて、野球チーム入れてもらえなかったのに、今は、クリスチャンじゃなきゃって野球チームに入れてもらえないって言われるぐらい、すごい、日本では珍しいのすごい成長したの、それぐらい。逆転したわけですね。で、有名なんです。あそこに行ったらね、仏壇偶像捨てさせられるよって、有名だそうですね。それぐらい有名になるぐらい、はっきり、はっきり明確に出してる。でもそこは、いわゆる、かつてカリスマの教会でなかったのに、たくさんまだ起こってました。で、今、カリスマを受け取ってると思うんですけども、いろいろ起こります。で、もちろんですね、ある方はそういう偶像を処分するだけで、神の技がぐーっと起こります。なんかさ、罪だからです。本当にそれを悔い改めて、それを捨てるときにね、神の技が起こる。だから、皆さんね、今分かりやすいから偶像の話をしますけどね、罪があると、私は神の恵みをとどめる。だから、悔い改めただけで流れるんですね。で、以前はよくお話して、最近は話してませんが、私はやっぱりその悔い改めの話をするとどうしても思い出す、強烈な思い出があるわけですね。新婚時代のことね。以前よくお話しましたけど、私たちは神様においたのを見ながら、生活をしておりました。で、具体的に乗ると、怖いぐらい神様答えくださったんですね。新婚時代の1年間っていうのはちょっと特別な時だったと思います。で、今、越田牧師は福岡の牧師になっていますが、その頃は長野の越田農園っていうところの若大将でね、3回ぐらい新鮮な野菜と果物を送ってきてくれたんですね。で、越田牧師1回しか覚えてないらしいですけど、私はよく覚えてますね。で、青森からリンゴが来たいですね。和歌山や愛媛や佐賀からみかんが来たりですね。全国津々浦の特産物を送ってきた。ね、知らない人からも。あれも神の手でしたね。で、怖いぐらいでした。本当に男であられるんですね。でも人間って愚かですね。そうやって神様が支えてくださるでしょ。そうするとね、心がね、高くなる。ね、人間ってのはね、神の恵みをせっかくいただけてるのにね、高くなっちゃう、ね。で、ある時ですね、一回だけ答えられなかったことがあるんです。その頃はご飯がないから断食したことはなかったんです。断食はしましたけど結構時々ね。朝、送電終わった後にご飯を食べると何もなかった。そして、進学校に行きました。で、進学校に行ったら進学校の郵便ポストにね、メールボックスに結構献金とかが入ってるから見に行ったの、きっと入ってると思って。なかったんです。お手紙は3通か4つあったけど、献金一つも入ってなかった。あれおかしいなと思ったけど、まだね、まあ一食や二食ぐらい断食するのもいいことだと思って、ね、別になんとまず帰ってきた。 それで教会の方の進学校っていうか教会の方でもやってたので、まあ、学ぶのと教えのと両方あったんですけど、やってで夕方帰ってきておかしいなと思ったんですね。ここまでお金も物も来ないってことは今までなかった。これはおかしいぞって思った。そこで初めて真剣に祈った部分でね。それで祈ったんですけど、まだよくわからなくて夜の進学校行って帰ってきたの、9時頃ね。それでもっぺん祈ったんです。そこまで一食、ご飯食べなかった、その日は。何もないから。お金もないから。しかもそれは、月末で家賃払う日だった。一回も滞納したことなかった。絶対何かおかしいと思ったんですね。こんなこと今までなかったって。それでね、夫婦で祈ったんで、はっと思い出したんです。そういえば、ちょっと前に、一週間かちょっと前ですね、に、私の後輩が教会に来ていて、その後輩が、その人も献身してて、いろんな人から献品をもらいますね。いろんなものをね。お米ならお米とかね。そしたら、その、お金だけじゃなくて、物も十分の一をね、他の人にね、もらったものが十分の一を十分の一献品ってやってたんですよ。すごくね、誠実なことですね。で私も時々くれた。で、その後輩が、一週間ちょっとぐらい前にくれた十分の一献品ってのがあったんです。ね。で、口には出しませんよ。クリスチャンだから。ね。もらった瞬間思ったんですね。なんだこれって。恥ずかしいけど。あんまりいいものいっぱいして、日本中から来てたから。なんだこれと思ったんですね。それでポイッと置いてた。で、それっきり忘れたんですね。恥ずかしいですね。なんて人は高くなるんでしょうね。はっと思い出した。待てよって。あれ食べてないとって。はっと思い出した。それで、隣の部屋っていうか、まあ、一歩こうやったら隣の部屋に行くんですけど、台所に行ったんですね。それたらね、台所の片隅にね、腐ってあったんですよね。もうその瞬間がありました。これだって。これが来ない原因だ。で、妻を呼んでって一言言ったら来るんですけど、ね、呼んでですね、今でもです、その場にひだまずいて悔やめたんですよね。神様許してくださいって。あなたが本当に私を愛して憐れんでくださって、こんなに良きもので満たしてくださったのに、神が与えてくださったこの良きものを、せっかく後輩が愛を持ってくれたものを、ね、なんだなんて思って腐らせてしまいましたって。この私の心を許してくださいってね、真剣に悔やめたんです、その時。夫婦で。本当に真剣に悔やめたんですね。そして、徹夜祈祷会だったの、金曜日だから。徹夜祈祷会に行きました。あ、その前に大家さんのところに行ってね、すいません、家賃を15日待ってくださいってね、言っていったんで、半月待ってくださいってね、って言ったんですよ。それでね、徹夜祈祷会行ったんで、スペースニードのところだったんですけどね、もう、今はないですけどね、2階でやってた。で、1階がね、1階から入るんですけど、やるのは2階だった。で、1階入ったらね、入ったところにね、誰がいたかっていうとね、その私に献品をくれて、腐らしてしまったものをくれた子が、ちょうどそこに立ってた、いたんですよ。あ、キャラさんって言われたから、びっくりしてですね、ええー、って思って、ああ、って言ったらね、ちょうどよかった。みかんもいっぱいあるんですけど、キャラさんも食べますかって、私と妻の分をポッと2個くれたんですね。ああ、じゃあね、これは私偶然だと思わないですよね。真剣に書いて同じ人がね、その日初めて、何も食べてないでしょ、朝から。で、徹夜祈祷会の10時半ですから、10時頃行ったんですよね。10時過ぎだと思います。ね。みかんくれて、ええー、って思ってね、ありがとうってね。その時はもう心からそのみかんを感謝して、で、夫婦で食べましたね。今まで食べた食物の中で2番目の美味しかった食べ物。一番美味しかったのは、韓国行って1週間断食した後にね、譲り合って食べた中っていう思いをね、君から食べなさい、あなたからってね、美しい愛をもう一度って感じですけど、それが一番美味しかった。ね、1週間断食した後にね、それが一番美味しかったけど、その次の美味しかった食物です。本当にこれは真面目に。忘れませんね。原点なんですね。そしてね、15日経ったら来るはずだったお金がね、1週間で満ちてたし、1週間後には払いました。その次の日から再び食物は回り始めたんです。強烈に覚えてるんですね。心は高かったんですよ。悔い改めるまでは何も動かなかった。悔い改めたら、同じ人からみかんもらってね、その日はみかん1個ですけどね、でも、私は忘れないですね。で、次の日からまた回り始めたんです。いろんなものがね、境内も。で、判定買うと思ったら1週間で家賃も支払えて、ね、解決したわけですね。で、なんね、面白い。ただちょっとね、余談を話しますとね、その後ね、しばらく経ってね、長崎来て子供たちが小さくてこういろいろあった時ですね、やっぱりまたもっとちょっと物が腐っちゃったわけですね。冷凍庫でね。じゃあまずいと思った。それで、激しく妻を怒ったことがありますし、まずいと思ったんで、その時一緒に言われたんですね。今はあの時とは違う。今物が腐ったからといってあなたは責め立ててはならない。それをしたら気が狂うってはっきり言われたんです。今でも忘れません。私はそれを今は求めていないって言われたの。その時ね、神様っていうのは大きくて、本当に心を見るんだって。あの時は明らかに高い心で腐られてた。でもその時はもう腐れたくなんかないんだけど、あんまりいろんなことがあって、ね、 もうそこまで心が回らないだけなんですよ。もうそんなこと思ってないんだけど、いいですか、草田さんいいって言ってませんよ、誤解しないでください。で最近またね、言われる、物を大切にしなさいってすごく主に言われた。私はもう冷凍庫を探していつも腐る前に必死に食べてます、ね、何が言いたいか分かりますか。人は形で入りたいんです。でも神様は心をご覧になって、そして本当に心の真実を見るんですね。ああでしょうかね。だから主の前に真実に下るためとね、神は惜しみなく恵みを注がれるのです。言葉を覚えてください。だから私は弱いから高くなってしまったりね、やはり罪を持ってしまうわけですよ、弱さがあるから。でもそれを本当に神様の前に、人の前には死に言われたらちゃんと謝ってください。まず神様の前に本当に真実にこれから悔い改めていくと、神様は許して祝福してくださるのです。ですが、ただ許すだけじゃなくて、それを祝福に変えてくださるのです。そこから逆に恵みを表してくださるのですね。で、これをどうぞ覚えてほしいんですね。で、病気なんかでもですね、罪が原因で病気になることがあります。全部だと決していませんよ。その場合には罪をしっかり悔い改めることが必要です。そうすることによって癒しがぐーっと流れてくるということですね。今まで私は面白いことを言ってました。なんか新学生だった頃かな、なんか眩しく湧いたところで、新学校で何かをあげたら お礼に牛乳をもらったんですって。で、牛乳は秋元も得意じゃないんです。もっとも体質的に合わない。で、しかもその牛乳は何日か前から口が開いてた牛乳で、まずいなと思ったけど、その当時のパウル牧師はその断れない性格で、もう一気に飲んだんですって。そしたら案の定お腹が痛くなって、その後。ちょうど説教満腹正面で聞いてたら、言ってましたね。説教中途中頃が痛くなって、あの時ほど早く説教を終わるように言ったことはなかったって。途中 で抜けれない真ん中だったから、大きい教会だったのでね、真正面だから。終わった瞬間トイレに駆け込んだ後、もう大変だったんで。ちょっと体調悪かったんで、その教会の2階のところで寝たんですね。そこでもそこにはね、ある一つの家族が住んでおられたんですね。ね。で、その人たちが、まあ、いいですよって言ってくれたけど、そういうわけにいかないから必死に祈ったんですね。もう祈ろうと思って真剣に。でも祈ってもダメなんで、しばらく祈ってると、はって主に示された。あなたは罪があるからダメですって。えっと思って。何ですかって聞いたらね、あなたは私を第一にしてないって言われたんですって。で、その瞬間思わずね、文句が出たんですって。そんなことはない。大事にしてます。いや、大事にしたい。しばらくおしもんどしたんだけど、確かに主が言われるのは大事にしてないんだなと思って認めたんですって。で、神様すいませんって、ちょっとね、誰もいなかったから、真剣に悔やんでもそうです。私はあなたを大事になったこと、本当に主が言って悔やんでもだ。で、悔やんでもだめた時に、真剣に悔やんでもだ時に、その瞬間ね、ぐーって神の力が来たんですって。そしてね、治ったって分かったんですって。これ面白いこと書いてありますね。治ったかもしれないとかね、治ったかなじゃなくて、治ったって分かったんですって。はっきり。それでね、立ち上がったら立てたんですって。で、リンゴを食べてみたら平気だったんですって。その後完全に癒されたんですね。で、これ悔い改めなんですよ。いいですか？何でもかんでも罪だとは決して言いません。でも、確かに罪が原因で起こることがあるんです。さあ、いろんなことに関して。でなんで、だから、罪を必死に探してね、自分を責め立てる必要はありません。でも、聖霊様に聞いた時に聖霊が教えてくださったり、聖霊がそれは罪だよ。それはあなたが間違ってるよって主に言われたら、私はどう思うとそれを受け入れて、本当に死の前に悔い改める必要があります。その時に許されるだけじゃない。もちろん許されるんだけど、許された上に祝福がそこから流れてくる。神の力が流れてくるんですね。皆さんね、悔い改めは恵みなのです。それで皆さんね、一番しました。感謝がすごく大きなポイントだと思いますけど、皆さん丁寧に感謝していくとね、しばしばありませんか？神様感謝しますって言うとね、もう最初はね、もうどうしてとかみんな感謝してるんで、そのうち感謝してるとなんか自分の罪が示されてきてね、えっと思うんだけど、感謝してると悔い改めが導かれ、そしてまた求めも導かれ、感謝してると結構そういうことが起こりますよね。その時に本当に素直に悔い改める神様ね、そうすると神の恵みを受けるってことを覚えてください。で、最後にもう一つだけお話をして終わりたいと思うんですが、悔い改めるってことはすごくいいことなんですけど、悔い改める、悔いて改める。で、もう罪から離れたい。罪から離れたい。もう罪を犯したくないと思うんですが、ね、ある期間はいいんだけど、ぐーっとやって、でも、ね、我慢してるんだけど、ついにまたバーンと罪にガーね、入って落ち込むってことをよくしませんかね。ね、ありませんかね。どこ見ていいかわかりませんけど、ね。これは、どの人もあると思うんです。私は恥ずかしいけど、メソジストって清め派ってグループだったの。罪のことをすごく言う。だから、小さい時から、罪に対する意識が強くてね、罪が離れようと思うけど、バーンって跳ね返ってね、落ち込んでもらう。で、わかりやすく言いますよね。悔い改めってのはどういうことかというとね、太陽とすごく誤解されるけど、まあ、光。ね、太陽でもいいです。それを神様ね。太陽は神じゃないですよ。わかりやすいからね。このマイクが、 太陽で神様とします。ね。ね。光。で、私、人間は罪を持っている時、神様に背を向けて生きているわけです。そうすると影はこっちにできますね。わかりますね。で、歩けば歩けほど影は長くなって、どんどん罪の中に落ち込んでいくわけです。でも、悔い改めるっていうのは向きを変えることです。神の方に。悔いと改めて向きがあるわけですね。相変わらずした罪という罪があるんですけど、もう罪の影を踏んで歩く必要はない。光の中を、光を受けて光の中は行けるわけですね。罪はあるんですけどね、罪を踏む必要はない。ね。そして、進めば進むほど、神様に近づけば近づくほど、どんどん影は小さくなるわけですね。ね。これなんですね。ところがですね、こっちを向いて神に向かっていけばいいんですけど、ね。影はどれぐらいになったかな、影はどれぐらいになったかなってこう、いつもこう後ろ向いてるわけですね。でね、罪は、これこっちは罪ですね。ちょっとこのマイクごめんなさい。こっちは罪ね。ね。あ、罪からこれだけないな、これなんてこう、罪からの距離ばっかり、罪ばっかりってこう、罪から離れて、神を見るよりも、こう、罪の方ばっかり見てるとね、こう、離れて、こんだけ離れて、こんだけ離れたと、離れたと、離れたとってこう、でもビーッと伸びて、いっぱいまで伸びて、プチンと来て、バチャバチャバチャバチャーと戻るわけですね。ほいで、あー、また罪だ、かーっと、神様すいませんって、こう、頑張ってきて、こうやってきて、で、あ、だいぶ離れてきた、だいぶ離れてきた。よし、頑張ると、頑張ると、頑張ると、頑張ると、頑張ると、頑張ると、あー、もうダメだ、プチーン、はー、ダメだって、こういうことが起こるわけですね。ね。あー、タバコやめて、やめて、やめて、やめて、あー、やめれない。ね。もう飲まない、飲まない、飲まない。あー、飲んじゃったとかね。これ分かりやすいから、もっといろいろあるでしょ。人に言えないようなことが。ね。これ、罪を見てるとそうなるんですね。ね。どうしてもやったらね、すごく重要なことなんですね。今、教会で礼拝を務めてもね、神様を見て進んでいくと、実は、本当に感謝を収めてほしい。神を見ながら進んでいくと、私たちは、どんどん神に近づいていけるわけです。でさっきも言ったように、どんどん神に近づいていくと、影は小さくなってきて、罪から解放されていくんですね。後ろを振り向いてはならないって聖書に書いてあるんですよ。あそこ有名な、塩の柱になった、人がいましたよね。出てこない、突然。でしたっけ、有名な塩の柱になった人、ロトの妻、ありがとうございます。ロトの妻、最近飛ぶんですよね。すいません。ロトの妻ね、あれ振り向いたからでしょ。で、私たちはね、神様に向かっていくときに罪からどんどん離れていくんです。だから礼拝と賛美ってすごく大きいのです。これは本当に神様の頃から礼拝し賛美していくときに、こうね、神に近づいていくとき、どんどん神様に向かっていくときに罪から離れていくんですね。で、そのことをどうぞ皆さんね、覚えててほしいというふうに思います。そして悔い改めを通してたくさんの恵みと祝福を、共に見ていきたいというふうに思います。お祈りしたいというふうに思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はもうすでによく知っている、悔い改めということについて学びました。どうぞ私たちが真実に罪をおろそかにしないで、あやふやにしないで、きちんと神様の前に告白して悔い改めて、そしてその後は許しを受け取って、イエス様、一度真剣に悔い改めたのは許されたものとして、その罪から自由になって神様に向かってどんどん前進していくことができるように、神と共に前に向かっていくことができるように力強い御手を持って導いてください。私たちが罪によって問わされていたものを悔い改めることを通してたくさん祝福を受け、癒しと奇跡と栄光を見ていくことができるように導いてください。癒しのために、また解放のためにお祈りしたいというふうに思います。短くその前に悔い改めしたいと思います。罪があるときに祈りが天に届きませんし、今言いましたけども、また罪が原因で病気になることはごく一部ですけども、もうごく一部ですけども、そういうことがあります。聖書は全ての人を罪だと言ってますので、短く悔い改めの時を持ちたいというふうに思います。聖霊様に殺されてもらって悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にためらわずに神様に向かってあなたの願いを、あなたの求めを差し出してほしいと思います。その願いと求めを神様は聞いてくださいます。また自分の体が病んでいる方はそこに届きましょう。自分の家族や友人のことの願いなら、その方のことを思い浮かべながら、今ためらわず大胆に主に向かって祈りましょう。天のお父様、キリストイエスを名によって父なる神様のもとに出てまいりました。どうぞ一人一人が願っているこの願いに、求めに応えて、一人一人が手を置いてその場所に、お迎えでその方に今触れて、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、 人々に豊かな神の祝福を表してくださり、勝利を表してくださり、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ。イエス様、人々の体に癒しの力を豊かに注いでください。傷んでいる部分にあなたの力を注いでください。聖霊の力を、癒しの力を豊かに注いでください。血を注いでくださり、完全に注いでください。病の霊、病をイエス様って命ずる、癒されよ。痛みをイエス様って命ずる、消えてなくなる。腹痛、頭痛、腰痛、関節の痛み、また腫瘍やポリープ、イエス様って命ずる、癒されよ。癒されよ。イエス様やって、病の霊、その人の体の力出ていけ。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。不眠を完全に癒してください。今晩から熟睡できるようにしてください。また、その心の病を、うつを完全に取りください。うつよ、癒されよ。うつの霊、イエス様って命ずる、その人の力でいけ。イエス様、どうぞ、偶像礼拝があるならばそれを取り除いてください。また罪があるならば示して悔い改めを与えてください。またあなたの癒しの力を豊かに注いでくださって、体の痛みを根本から癒し、またこの病気を完全に癒してください。内臓に入れてください。気管支、肺振動、呼吸器に入れてください。関節に入れてください。神経に入れてください。完全に癒してください。五十肩、イエス様って命ずる、治れ。背中と腰の痛み、イエス様って命ずる、あとお尻の痛みっていうんでしょうかね、イエス様って命ずる、痛みを消えてなくなる。最近ではないんですけど、ちょっと前に転んだところが最近になってなんか痛んできている人はいますけど、主よ、そこに触れてください。そこに触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。あなたの喉と耳、耳鼻咽に触れてください。完全に根本から癒してください。鼻喉耳をイエス様って命ずる、治れ治れ治れ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。主が豊かに触れていることを感謝します。主が働いていることをありがとうございます。癒してくださっていることをありがとうございます。癒しを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。